今日は復活の主イエス・キリストにお会いし、この主に従い続けたマグダラのマリアと言われる女性を通してイエス・キリストの復活のことを学びたいと思っております。マグダラのマリアというのは、このマグダラというのはイスラエルの北の方のガリラヤの湖の西の岸にあります一つの町の名前であります。マグダラという町がありました。彼女はそこの出身だったと思います。ルカの福音書の8章を見ると、7つの悪霊を追い出していただいた、イエス様に追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリアというふうに記されています。彼女はイエス様がガリアでの福音宣教に終わり、そして十字架にかかるためにガリラヤから南に下ってこられ、エルサレムに一緒についてきた女性たちの一人でありました。マグダラという町がどういう町であったかということは、辞典を見たりしてある程度は分かっておりますが、詳しいことは分かりません。マグダラのマリアさんが、どういう女性でどういう生活をしていたかということも詳しくは分かりませんが、7つの悪霊、7つというのは、完全数、パーフェクトナンバーと言われていて、かなり多く、神様の数字と言ってもいいぐらいの大きな意味を持っている数字ですけれども、多くの悪の霊に憑かれて、自分ではない自分を演じ、あるいは罪を犯し、神を信じず、人々からあの女はマグダラの女だと言われていた、呼ばれていた、そういう女性でありました。しかしイエス様と、どこで出会ったかも分かりませんが、お会いし、そしてその悪の霊をから彼女が解放されて、そしてイエス様を救い主として信じて、イエス様とその弟子たちと共に行動するようになったわけであります。やがてイエス・キリストが、裁判とは言えないような裁判を受けて、そして十字架刑に処せられるわけですけれども、その十字架のもとにはどういう人物がいたかということが、ヨハネの福音書19章の25節に記されています。イエスの十字架のそばには、イエスの母とその姉妹、そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていたと書いてあります。どのマタイ、マルコ、ルカの福音書を見ても、必ずこのマグダラのマリアという女性が十字架のそばにいたということが記されております。この方こそ救い主であると信じたこのイエスが、ナザレのイエスが捕まって死刑に処せられる、あの十字架にかけられている、その足元で他の女性たちとともに、マグダラのマリアはこのイエス様を、傷ついた、また血を流しているイエス・キリストを見続けていたのではないかと思います。やがてイエス様は、全て完了したと叫ばれて、父なる神にその霊を御手にお委ねになり、頭を垂れて息を引き取られました。 ニコデモとアリマテアのヨセフというこの二人の男性が十字架上で死んだイエスの引き取りをピラトに願い出て、そしてこのイエス様を下ろし、白い布で包み、そしてまだ誰も葬ったことがない新しい岩をですね、掘ってた新しい墓にイエス様のご遺体を横たえたわけであります。そしてこの大きな石をその墓の入り口のところに転がしておいたことが聖書に記されています。まあ、それが金曜日の夕方であります。で、土曜日はご存知のように安息日と言われていて、まあ、その日には、墓に行くことも慎んでいたわけです。しかし先ほど読んでいただきました箇所にありますように、さて週の初めの日、朝早くまだ暗いうちにマグダラのマリアは墓にやってきて、墓から石が取り除けられているのを見た。ここに、まあ、マリアといってもたくさんマリアさんがいたわけです。でその中でマグダラの女と言われていたこのマリアがまだ朝早く薄暗いうちにマリアは墓にやってきました。ここに彼女のイエス様のに対する愛が明らかにされています。で彼女は墓から石が取り除けられていているのを見た、まあ、中には入らなかったわけです。それで、あ、誰かがイエス様の遺体を取っていったと、そういうふうに思い込んで、それで走っていってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに行ってこう言った。誰かが墓から主を取っていきました。どこに主を置いたのか私たちには分かりません。このように彼女は伝えたのです。それでペテロともう一人の弟子、これがヨハネですけれども、二人は走っていきました。ヨハネの方が若かったんでしょう。先に墓に着きましたけれども、ちょっとこう中をこう様子を見ただけで中には入りませんでしたが、後から来たペテロが中に入って、そこに雨布が置いてあるのを見ました。そして別の布でイエス様の頭を包んでいた布は雨布と一緒にはなく離れたところに丸めてあったと。まあ、ですから、まあ、もぬけの殻という言葉がありますけれども、イエス様を包んでいたその布、頭の布、また体の方を包んでいた布もイエス様のお体やイエス様の頭の形そのままに中身がなくなっていたということです。まあ、不思議なことであります。でヨハネもう一人の弟子入ってきて信じたとありますけれども、まあ復活があることを信じたんでしょうか。でも御言葉との関係は必ずしも明確ではなかったということが次に書いてあります。彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかった。それで弟子たちは再び自分たちのところに戻っていった。まあ、男性と女性の違い、まあ、男性はみんなこうで女性はみんなこうですということはもちろん言えないんですけれども、男性はあ、また行動してまた帰っていってしまったわけですね。しかし一方マリアは墓の外に佇んで泣いていた。そして泣きながら 体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると白い衣を着た二人の御使いが、イエスが置かれていた場所に、一人は頭のところに、もう一人は足のところに座っているのが見えた。ちょっとした時間の経過でこの御使いが現れたわけですね。ですからそこに変化があったわけです。その御使いはマリアに言いました。女の方、なぜ泣いているのですか。彼女は言った。誰かが私の主を取っていきました。どこに主を置いたのか私たちには分かりません。彼女はもうずっともう誰かが取っていった。誰かがイエス様の遺体を持っていったと思い込んでいるわけです。ふと彼女が何かの気配を感じたのか後ろを振り向きました。そしてイエスが立っておられるのを見たが、それがイエスであることが分からなかった。もうイエス様は誰かが取っていったというもう先入観があって、イエス様が復活するということを彼女は予想だにしなかったわけです。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか。誰を探しているのですかと質問しました。ここにイエス様とのマリアの対話があるわけです。これがこのイエス様と復活のイエスとマリアがこの後で学びますようにお互いに声を掛け合うきっかけになっているわけです。彼女は、彼が、この人物が園の管理人だ、その庭の管理人だと思っていった。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたかたのか教えてください。私が引き取ります。すごいですね。そう思いません。犯罪人として、死刑囚として、みんなにあざけられ、罵られ、苦しめられて、あの十字架の上で息を引き取って葬られた、このイエスを私が引き取りますと、すごい女性だなと私は思いますね。そう言ったわけです。その時に、イエスは彼女に声をかけました。マリア、まあ、どんな声だったのか、マタイ受難局ではあのイエス様役の人はあのバスの男性の低音部の人が歌いますよね、まあ、イエス様がバスパートの低い声だったのか、まあ、テノールのような高い男性の声だったのかは聖書に書いてないので分かりませんが、マリアさんってたくさんいたわけです。まあもちろんイエス様のお母さんのマリア、ゼベダイの子たちのお母さん、他にもマリアさんっていうのは、まあ、旧約聖書で言えばミリアム、モーセのお姉さんのミリアム、それがまあマリアになってるわけですね。でもイエス様がこのマグダラのマリアを呼ぶ時のマリアっていうこのなんて呼び方、お母さんに対してマリアというふうに呼ぶのと、また他のマリアさんに呼ぶのと、もしかすると違った感情、あるいは違った声をかけられたのかもしれません。ですからマリア、マグダラのマリアはマリアと声をかけられた時に、あ、イエス様だと分かったわけ。そしてラボに、先生、私の主よ、私の先生と 答えました。最も短い対話です。マリア・ラボニ、マリア・ラボニ、マリア・ラボニ。イエス様は自分にすがりつこうとしているこのマリアに対して、私にすがりついてはいけません、私はまだ父のもとにいないのです。つまり救いの御業は十字架で完成したわけではない、復活で終わったわけでもない。昇天してイエスが御子として天の父なる神の御元に昇って初めてこの救いの御業が全て完成するということなんです。なのでその途中で、まあ、人間的な感情が差し挟まれてはならないということだと思います。私の兄弟たちのところに行って、私は私の父でありあなた方の父である方、私の神でありあなた方の神である方のもとに登ると伝えなさい。マグダラのマリアは失望あるいは絶望、そういう中からイエスに、復活のイエスにお会いして、そして私は主を見ました、主は私にこういうことを語られましたということを、復活の主イエスキリストを伝える最初の宣教者となったわけであります。旧約聖書をイザヤ書49章のところを見ますと、こういう御言葉がございます。旧約聖書イザヤ書49章1節、島々よ私に聞け、遠い国々の民よ耳を傾けよ、主は生まれる前から私を召し、母の胎内にいる時、いた時から私の名を呼ばれた。皆さんはどのようにこう呼ばれていますか。妻である方はご主人からどのように呼ばれていますか、あるいは呼ばれていましたか。あるいは夫である方は、まあ、結婚してらっしゃる場ですね、妻からどのように呼ばれていますか。あの王とか王位とか名前を呼ばれるっていうことが意外と少ないんですね。で、まあ私はお母さんっていうふうに呼ぶのは反対はしないんですけど、子供にとってはお母さんなんです。でも自分にとっては妻なんです。まあ、あるホームドラマを見ていました。随分もう10年以上前の、まあ、アメリカのホームドラマで、夫婦はですね、喧嘩したっていうか、奥さんがこんな人とは一緒にいられないというので、近くに住んでいた娘の家に逃げ込んでいく。プチ家出をしたわけですね。で、夫は、その奥さんをきっと娘の家に行ってるに違いないと言って、その家にこう行くわけです。で、彼女が求めていたのは、まあ、例えばマリア、メアリーという名前だったとします。夫から名前で呼んでもらいたいというのがただ一つの願いだったんです。でもこのお父さんというか、この夫はプライドなんでしょうか、メアリーと言わなかったね。頑固で、もうついにこう耐えきれなくなって、このメアリーだったと思うんですけど、さんは1階にいたんですけども、2階にタタタタタタってこう、もうこんな人とは一緒にいられないとばかりに登っていくとですね、その時についにこう この夫はですね、メアリー、まあ、その奥さんの名前を名前で呼んだ。たらもう彼女は泣き崩れたんですよね。私はあの小さい時っていうか小学生の中学生の頃ですね、小さい時はケイちゃんと呼ばれてました。あの親戚のおばさんたちから、ケイちゃんどうしたの、元気、今でもまあおばさんがまだ2人生存中で生きてますけれども、電話するとケイちゃん元気ってこうケイちゃんって。で中学生になった時は中学生時代の友人と年に1回会うんですけど、坂の慶吉で坂慶という、まあ、そういうやり方とかですね、国を組んだったらくんちとかですね、まあそういうようなこうあだ名というかそういう呼び方をして、まあ、今でも会うとそういう呼び方で。まあ、その時代にこう帰るわけですけども、あなたは何と呼ばれていますか、何と呼ばれたいですか。イエス様はマグダラのマリア、マグダラの女と呼ばれていたマリアに、イエス様はマリアと呼んだんです。マリアさんはマリアと呼ばれたかった。優しい声で愛情を込めて、一人の女性として人格を認めて、イエス様はマリアと呼んだ。あなたも同じように、男性であろうと女性であろうと、イエス様から名指しで名前で呼んでいただける。復活の主イエス・キリストが今もあなたに声をかけて名前を呼んでくださっています。さあいらっしゃい、これは私の体、これは私の契約の血、取って食べなさい、この杯から飲みなさいと名前を呼んで、あなたは招かれているのであります。お祈りしましょう。父なる神様、あなたは御一人子をこの世にお送りになり、私たち一人一人の名を呼んで、この私の御子がイエスがあなたの救い主であると声をかけてくださり、ありがとうございます。またイエス様は私たちの名を呼んで、これは私の体、これは私の契約の血、取って食べよ、この杯から飲みなさいと、私たちが主イエスキリストと霊的な一体を経験することができるようにと招いてくださっていることを感謝します。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。